皆さんおはようございます。2021年10月24日の主日礼拝を始めます。それで招きの言葉を読みいたします。本日は詩編95編1節から3節までをお読みいたします。聖書は開かなくて結構ですので、心を静め御言葉に耳を傾けてください。詩編95編1節からさあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。それでは司会の者がお祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの尊き御名を賛美いたします。今日この聖日に私たちをライトハウス教会に招いてくださり、愛する兄弟姉妹たちとともに礼拝をお捧げできるこの恵みを心から感謝いたします。また次1週間もいつも私たちとともにおられ、私たちを助け、私たちを導いてくださいましたことを本当に心から感謝いたします。今日は収穫感謝の日です。私たちは神様からすべてのものを与えられ、毎日毎日たくさんの数えきれないほどの恵みをいただいております。本当に心から感謝いたします。どうぞ私たちがいつも神様からいただいたたくさんの恵みを忘れることなく、また兄弟姉妹たちとともにこの感謝の恵みを分かち合い、また神様を必要とする人たちのためにこの感謝の気持ちを実践していくことができますよう、どうぞ私たちを導いてください。今日はリトルヘレン先生があなたの御言葉を取り継いでくださいます。どうぞ語る先生を祝福してください。また御言葉を聞く私たちもどうぞあなたの御言葉を正しく受け取り理解し、日々の生活の中で実践していくことができますよう、聖霊様の導きをお願いいたします。また今日この礼拝におきまして、奉仕をする一人一人の上にも聖霊様の豊かな祝福をお願いいたします。今日本日礼拝堂で礼拝をする者、またはオンラインで礼拝をする者、それぞれ礼拝する場所は異なりますけれども、一人一人の上にどうぞあなたの豊かな祝福をお願いいたします。また時を同じくして世界中の諸教会で礼拝が持たれております。その兄弟姉妹たち一人一人の上にもどうぞ豊かな祝福をお願いいたします。今日の初めから終わりまで全てをあなたにお委ねして感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それではリビングプレイスの113番心に感謝を持ちながらを賛美しましょう。マミさんに手話でやっていただきます。
おはようございます。
おはようございます。
賛美の前に今日手話の賛美もつけて賛美したいと思いますので、4つだけ手話の単語を皆さんにご紹介して、そして一緒に手を動かして賛美していただけたらなと思います。でまず賛美なんですけれども、賛美指揮者がこうやりますよね、こういう感じです。賛美で感謝で喜び心がこう喜ぶ感じですね。そして歌うは普通は一般的にこうなんですけれども、賛美の中でこの教会の賛美の中では歌うはこうです。歌うもう一度ちょっとやってみます。賛美感謝喜び、そして歌うで一緒にそうですね、共に喜び歌おうとか出てきますので、一緒に動かしていただけたらと思います。
それでは聖書を読みいたします。本日の聖書箇所は詩編65編8節から13節になります。旧約聖書3版をお持ちの方は966ページ、2017年版をお持ちの方は977ページ、3版のお持ちの方は966ページになります。詩編65編の8節からになります。詩編65編8節から、最果てに住む者もあなたの数々の印を恐れます。あなたは朝と夕の始まるところが高らかに歌うようにされます。あなたは地を訪れ水を注ぎ、これを大いに豊かにされます。神の川は水で満ちています。あなたはこうして地を整え、人々の穀物を備えてくださいます。地のあぜを、清水を水で満たし、そのうねをならし、夕立を地で柔らかにし、その成長を祝福されます。あなたはその年に恵みの冠をかぶせられます。あなたの通られた後には油が滴っています。荒野の牧場に滴り、もろもろの丘も喜びをまとっています。牧草地は羊の群れをまとい、広やかな平原は穀物を覆いとしています。誠に喜び叫び歌っています。で、本日はリトルヘレン先生に以下メッセージをしていただきます。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。神様、ありがとうございます。私が最近読んでいたデボーションの本は、感謝の人生を生ける上での視点であるべきことだと私に思い出させました。その本の作家は、そのありがたいと思う心は、私たちが目を覚ましたとき、寝るとき、また一日を通して、はっきりと表すべきと進めていました。感謝することは私たちの毎日の人生のための特権で、責任で、上に向かわせるもの、また方向づけるものです。英語の言葉は thankfulness、 つまり感謝の気持ちで満タンということです。Thankfulness、 本当に満タンである感謝で、それは感謝の態度を持っており、この感謝の実が私たちの生活のあらゆる側面に行き渡ることを可能にしています。私たちはイエス様への感謝の気持ちというはっきりした焦点を持ったレンズを通して人生を見て、自分の生き方を定義し、生活を勝ち作っていく人になりたいと思っています。それは私たちの心と精神に感謝という服を着せる資料のある選択です。感謝の気持ちをカラフルな服を着るように毎日身につけるに学びましょう。そして神様は本当に目の前にカラーがいろいろの色大好きみたいですよね。あなたは感謝の気持ちを表して生活していますか？作は続けて、誠の感謝の態度が私たちの心に入る前に、キリストの内生活がどんなものなのかという評価を考えることから始めなければならないと示唆しました。主は私たちとなぜ、いつから、どこから始めたのかを考えるように言われました。神はご自分の栄光と税のあなたや私と分かち合う義務はありませんでした。しかし 不思議な愛を持って神様の全要素はご自分から私たちへの行動を生み出し、それが私たちに届きました。神の善良さとそれが私たちにとって何を意味するのかを考えてください。ですから私たちの天の父から来る希望があなたから完全に取り除かれたとしたら、あなたにとって今そしてあなたの将来はどうなっているか、しばらく自問してみてください。もし神様の無条件の愛に確信がなく、神様からの希望もなく生きることは、次第に私たちの魂を食い尽くします。感謝の気持ちを持って生きることは天候的で意味がある人生をもたらします。特にその感謝が私たちの天の父に報われている時です。私は詩編の作者が感謝の言葉に頻繁に飛び込んで喜びを持って神様を賛美するのが好きです。今度のいくつかの箇所一緒に読みましょう。箇所、だけ読んで、詩編の箇所が読まなくても大丈夫ですか？いいですか？読みましょう。はい。心を尽くして私は主に感謝を捧げます。あなたの苦しみ技をすべてを語り続けます。感謝を捧げます、語り続けます。私は一緒にですか？私は大いなる改宗の中であなたに感謝し、強い強い神であるあなたを賛美します。感謝を賛美します。はい。歌をもって私は神の皆を褒めたたえ、感謝をもって私は神をあがめます。感謝をもって私は神をあがめます。はい。感謝しつつ主の門に賛美しつつ、その大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実は世々に。感謝しつつ主の門に賛美しましょう。はい。ハレルヤ。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまで。ハレルヤ。感謝します。主に感謝せよ。その恵みのゆえに人の子ら慈しみ技のゆえに感謝の生き根を捧げ、喜び叫びながら主の御業を語れ。主に感謝せよ。感謝の生き根へ捧げましょう。はい。主に感謝せよ。主は誠に美しく深い、その恵みはとこしえまで。はい。新約聖書では神に感謝するように何度も思い出させられます。ここで次の2つのこと箇所だけを一緒に読んでみましょう。はい、いいですか？はい。何も思い煩らないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りを願いによって、あなた方の願い事を神にしていただきなさい。そうすればすべての理解を超えて 神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。本当に感謝しながら結果が出ます。平安があること、素晴らしいです。はい、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。神が望んでおられることは何ですか？感謝することですよね。この絵大好きです。私がこの絵撮らなかった、見たいんだけど見撮らなかった。今日はぜひ感謝の気持ちを胸に抱いて神様を礼拝する時間をたっぷりとっていただきたいと思います。ですからこれからの数分間、何度か静かさの中で立ち止まって、皆さんが自分の言葉で心の中で神に感謝の祈りを捧げられるようにしたいと思います。そして本当にその感謝も飛び込んで喜んで思って感謝の言葉が出るかな。それは大丈夫です。でも静かちょっとために取ります。今自然の生き物や作物についてひとときの間全てに留めて神様に感謝したいと思います。今日私たちは地上の収穫物を持ってきました。これから HBI に献品します。私たちは真実の神様が私たちに備えてくださったことに感謝しましょう。他の自然のことについて神の驚くべき創造を考えてみましょう。私は木が大好きです。本当に好きです。不思議に世界中に6万以上の種類の木があります。神様は不思議ですよね。誰も本当に知っているとは思いませんが、ある専門家は世界には種を持つ植物の種類は4万を超えると示唆しています。花はどうでしょう。今日の素敵なひまわりのこととか、2016年には信頼できる情報源である本によると、世界には花が咲く植物の種類が約36万9千もあります。毎年2000の新しい植物種が発見または記載されている、推定されています。私は虫があまり好きではありません。しかし今年の夏と秋の間に、なんとかスマホのカメラの写真を撮ることができたので、私は、そのいくつかの魅了されました。この4つです。すごい綺麗でしたよね。本当に綺麗のトンボで、これもサトランドで見つかった、馬に楽しんでいるトンボ、はい、ハチと一番最近のバタですか。バタすごいですよね。見事に美しくて重要な作業を行うものもあります。スミソニアン協会の調査によると、今生きている虫の種類の数は3000万と推定されています。3000万、すごいですよね。神様に感謝しましょう。だからちょっとの間想像してみましょう。好きな木の下に座ったり、 好きな花を花瓶に入れたり、不思議な虫を驚かせたり、好きなおいしい果物を野菜を噛んだり、好きな食事の匂いがする家に帰るのか、どんな感じが思い出してください。嬉しいことですよね。ちょっとの間立ち止まって、すべての良いものを創造主である神に心の中に感謝してください。そしてこの言葉を読みましょう。はい、主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。心から感謝を込めて、福音賛美歌18番、作られしものよを歌いましょう。 主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。私たちはとっても恵まれてきました。今日、食べ物が少ない人々のことを考えてもらうために、鈴木美智子さんに良いことを生むある組織について紹介してもらいます。お願いします。
おはようございます。皆さんはハンガーゼロをご存知でしょうか。これは飢餓のない世界を作ろうという活動で、食べ物が食べられなくて困っている人や栄養が足りなくて苦しんでいる人がいなくなるようにみんなで支えようという活動です。実はこの活動を行っている国際飢餓対策機構はクリスチャンが始めたもので、キリスト教の精神に基づいて活動が行われています。活動目標として肉的な飢餓をなくすとともに霊的な飢餓をなくすことを掲げています。つまり体も心も飢え渇いている人々にイエス・キリストの愛を具体的に表すためハンガーゼロが行われています。さて皆さん、今世界には飢餓で苦しんでいる人がどのぐらいいるか知っていますか。世界には約72億人が住んでいますが、その中で飢餓で苦しんでいる人は約8億人と言われています。およそ9人に1人の計算です。さらに厳しいのは、世界では1分間に17人ものの人が飢餓で亡くなっているという現実です。世界ではそれほど食料が足りないのでしょうか。毎年世界では約25億トンの穀物が作られています。世界の人口で割ってみると1人分は344キログラムあるはずです。それにもかかわらず穀物が行き届いていない人々がたくさんいるということです。少し国内に目を向けてみます。日本で家庭から排出される食品ごみは1年間で870万トンにも上るそうです。その中でまだ食べられるのに捨てられている食品は320トンと言われています。このような日本に住んでいる私たちにとって飢餓は実感しにくいことかもしれません。しかし世界には穀物が十分にあり、日本のように余った食べ物を捨てる国もある一方で飢餓で苦しんでいる人たちがたくさんいるということは忘れてはいけないことだと思います。現在世界の18カ国55の団体が協力して国際飢餓対策機構連合を作りハンガーゼロの活動をしています。経済的な支援、人材支援、広報活動などを通してアジアやアフリカ、南アメリカなどの国を支えています。食べ物を送り届けることはもちろんですが、例えば栄養が行き渡るように学校給食の制度を整えること、貧困から抜け出せるように子どもたちへ教育すること、収穫が上がるように農業技術を教えること、 将来国の飢餓問題の解決のために働ける人材を育成することなどもハンガーゼロの活動です。皆さんにも何かできることがあるでしょうか。興味のある方はぜひウェブサイトで詳しくご覧になってみてください。今日の説明はすべてウェブサイトから引用しています。これで説明終わります。
ありがとうございます。じゃあ先上に本当に心を喜び感謝しています。今はそのことを聞いて神様も知っていること、神様の心はどうでしょうか。そして私たちは何ができるか、みんなそれぞれ自分の心の中に考えてみてください。そしてぜひ後で、手法に書かれているウェブサイトに、見てください。はい、今神が創造されたものにいくつかに感謝するために立ち止まりました。次はもう一度静止して私たちの周りの人々のために感謝したいと思います。これらは私たちが一緒に住んでいる家族、または一緒に働いている人々、一緒に勉強している人々、一緒に遊んでいる仲間たちであると思います。またはこの教会の兄弟姉妹、あるいは世界にいる私たちのクリスチャン家族の一人である人々です。聖徒パウルの手紙は彼自身の感謝の言葉と他の人の感謝の声をかけるよう という人との呼びかけ書かれています。彼の手紙の多くは私はあなたのために神に感謝しますという言葉で始まります。または私はあなたを思い出すたびに私の神に感謝します。パウルは自分の書いている教会の状況かどうであり、あれ、彼の信仰、証、彼が他の人々の配慮に対する感謝の言葉を書き記していることを見つけることができます。パウルの手紙を通して、パウルはクリスチャン生活の生き方をモデル化していました。彼は自分の人生によってキリストのために生きた人生がどのような見えるかを私たちに示しています。パウルが人々に感謝した箇所がいくつかあります。そしてこれから、吉村さん呼んでもらいます。コリント人への信者たちへ、
私はキリストイエスにあってあなた方に与えられた神の恵みのゆえにあなた方のことをいつも私の神に感謝しています。あなた方はすべての点であらゆる言葉とあらゆる知識においてキリストにあって豊かなものとされました。
エペソ人への信者たちへ、
こういうわけで私も主イエスに対するあなた方の信仰とすべての生徒に対する愛を聞いているので、祈るときにはあなた方のことを思い、絶えず感謝しています。
ピリピ人への信者たちへ、
私はあなた方のことを思うたびに、私の神に感謝しています。あなた方すべてのために祈るたびに、いつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで、福音を伝えることとともに携わってきたことを感謝しています。
そしてテサロニカ人への信者たちへ、
兄弟たち、あなた方について私たちはいつも神に感謝しなければなりません。それは当然のことです。あなた方の信仰が大いに成長し、あなた方すべての間で一人一人の互いに対する愛が増し加わっているからです。
ありがとうございます。 誰かがあなたに感謝の言葉を言うとき、あなたはどのように感じますか？お疲れ様だけでなく、心からの励ましの言葉だと分かっているときは、いつも大きな励ましではありませんか？私たちが疲れ、うんざりして、落胆しているときも、その仕事を続けることを励ますことができます。これらの感謝の言葉は、私たちの仕事に対する新たな熱意、そして私たちの心を弾ませて、晴れ晴れとした気持ちで次のことを報わせてくれますね。感謝します。皆さん、一人一人に心から感謝の気持ちを伝えたいと思います。今日私たちが家族として天の父の礼拝するために皆さんがここに来てくださったことを感謝します。特にこの20ヶ月間はパンデミックや牧師辞任など本当に大変なことが多かったのですが、同時に神様の祝福も見ることができましたよね。感謝しましょう。教会が今後も継続して活動できるようにするために、膨大な献身と何時間ものミーティングで、動いた羊飼いのメンバーに心から感謝したいと思います。日曜日の奉仕者、活動している人、音楽活動、祈りの奉仕活動、パンデミックの際の対策班の働き、事務と会計管理、教会内や庭での修理と管理、金銭的な寄付や献金、パワーポイントを制作、子どものメッセージ、または連絡を取り合うことなどなど、皆さん一人一人に支えられてきたのです。私たち一人一人に与えられた神の恵みの光が皆さんを通して示されていることを神に感謝します。またこの間、私たちをとっても支えられて、他の牧師たちのことも考えて神様に感謝しましょう。ユー先生をはじめ、堀田牧師、池田牧師、国先生夫婦、エリオット先生、杉本先生など、メッセージ時間をかけて、準備する時間をかけて私たちと温かく交わってくださったり、自分の教会から離れるために多大な時間を費やしたりしてくださいました。神が彼らを祝福してくださいますように、どうぞ祈ってください。神様が私たちの新しい牧師になるように導いてくださっている方のために感謝を込めて祈りましょう。また私たちのために祈ってくれている、まだ会ったことがない海外の人々のことを考えてみましょう。その中には頻繁に祈り、最近では教会リフォームプロジェクトに寄付した私の母教会のことも含まれてしましょう。ここでしばらくの間、 私たちは再び立ち止まり、兵を見回し、心の静かさの中で、目に見える人々のために、今、頭の中に思い出した人々のために、神様に感謝して祈ってください。感謝の祈りの中に、オンラインで聞いているこの教会の兄弟姉妹たちを含めてください。今日来られなかった兄弟姉妹のために祈りましょう。一人一人にできるだけ具体的な思い出を持って感謝してください。そしてその人たちが祝福されるように神様にお願いしてください。はい、通常の場合、もし私たちは英国にいたとしたら、部屋の歩きも終わって一人一人と握手したりハグしたりするようにお願いかもしれません。やりたいです。はい、本当にやりたいです。今さっき祈ったばかり人々にそれをすることが想像できますか？久しぶりに会った人はハグすることとか握手していることが温かい言葉で歓迎することが、手を大きく上向きに開いて祝福のためにこれらのすべての人々を神に与えて委ねしてください。はい、本日はカナダのバンクーバーから日本に9月に戻ってきた OMF 宣教師ご夫妻を紹介したいと思います。バス・ジェームズ・トゥ・マキです。どうぞマイクの方に来てください。カナダの彼らの支える教会の一つはシミット・パッツ先生とトニー先生の出席する日本人教会です。今日紹介する特別の理由は、12月から青森に引っ越していて、エリオット・ルカ先生、ユーコ先生と一緒に働く予定だからです。ルカ先生とユーコ先生が何年もの間、ACC の働きを広げるために神様が協力者を与えてくださるように祈っていたのです。バス先生たちはエリオット先生夫妻の祈りの答え として来ました。だから今日は、せっかく、札幌にいるからインタビューしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ジェームズ、はい、とマキさんです。はい、ジェームズさんは、ジェームズはどこから来ますか？
はい、私、カナダのバンクーバー出身です。
はい、マキさんは？
私は東京出身です。
はい、そして今は、東京はどこですか。
あ、東京の世田谷というところです。
はあ、通ったことある人いますか。はあ、でしょ。後で話してください。してる場所がいくつかあるかもしれない。子供いますか。
はい、一人の息子います。
あ、何歳ですか。
今19歳です。
あ、じゃあ今は大学生ですか。
はい、そうです。大学の2年生です。
ああ、何が勉強しているんですか。
エンジニアリングを勉強しております。
ああ、じゃあ今は離れてバンクーバーの方で大学にしています、生活。そして今は札幌にいる理由は何ですか。
あ、私、日本語勉強のために札幌に行きました。そして OMF 団体の JLCC 学校に勉強しております。
はい、はい、だから、日本人の奥さんいますので恵まれているんですよね。よかったですね。宣教師になる前の仕事は、2人は何でしたか。
宣教師になる前に私、会計事務室に働きました。私、カナダの会計士です。
はい、はい、そして、マキさんは。
私は、バンクーバーに来られる日本からの観光客の皆さんをご案内するガイドの仕事をしていました。
うん、いいね。いろんなことは詳しいかもしれないですよね。はい、バンクーバーの地方は何が見た方がいいかと後で聞いてください。そして今先に準備しなかったですけれども、今は第2期の方ですけれども、1期目の方の仕事は何でしたか、2人は。
はい、私3年間で OMF 団体の会計事務室に手伝いました。
助かりましたよ。はい、はい、
あ、私は西東京市で、西東京市の、に住んでいる特に女性の方々の、バイブルスタディや、また近くにクリスチャンアカデミー・イン・ジャパンという、インターナショナルスクールがあったんですけれども、そこの、まだイエス様を信じていないお母様方との、聖書の勉強会などをしていました。
うん、そして私覚えてもいろんな劇も出ていました。いろんな役、テスティオナイミヨル役さんの劇とか出ましたよね。いろんな趣味があるみたいですよね。はい、じゃあ青森これから行くんですけれども、 ACC の働きはどういうふうに手伝っていきたいですか。
そして ACC に私キャンプ管理をします。夏キャンプにも手伝います。冬キャンプにもとエリエット先生に手伝います。
雪かきは。
それも練習必要です。今から
木も倒るのは。これからいろんなことは楽しんでください。マキさんは。
はい、私たち今家を探してるんですけれども、青森クリスチャンセンターと青森の町の間ぐらいに人が集まれるような家を借りて、そして、大学もありますから、学生さんや、シニアの方や小さいお子さんを持つお母さん方などが気軽に集まれてイエス様を、分かち合うことができるような、そのような場所を作ることが、エリオットご夫婦の長年の思いでしたし、それを叶えられたらと願っています。
ありがとうございます。よろしくお願いします。この教会は本当に興味があります。礼拝の後にもちょっとぜひ話してみてください。どうぞ。ありがとうございます。はい、この写真見てください。先週の週報でもお知らせしましたが、本日も新建物完成に向けて活動している ACC の支援するために、この機会にギフトを贈ることができると執事会たちが判断しました。予定していた海外からのボランティアを活用できなかったため、図書は満額だった食堂建設プロジェクトが今大幅に予算オーバーとなっています。もしこのプロジェクトに寄付をしたいと思われる方、受付特別封筒が置いてありますので、それを使ってください。どんな小さな金額でも、それがルーク先生とユーコ先生が励みになります。それは私と、執事会からの願い、それはエリオット先生からの願いではないですけれども、ぜひ。そして実は私は来週土曜日に 行きます、家族訪問に行きます。だから実際にメインに前に 見るのが楽しみしてます。最後に、そして非常に重要なことですが、もう一度立ち止まって私たちにイエスを与えてくださった神様に感謝しましょう。神は私たちに彼の最大の贈り物、彼の一人子イエスとの関係を通しての救いの道を開いてくださいました。イエス様を与えてくださった神様に感謝しましょう。とっても有名な聖句で、私たちはそれをよく知っていると思いますが、もう一度皆さんと一緒に読んでみましょう。はい、読みましょう。神は実にその一人子を胎になったほどに用意された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエスを信じ、イエス様は私たちのためにしてくださったことを受け入れるという信仰を持って、私たちはイエス様の家族の一人として受け入れられています。私たちが神の子供と呼ばれるために、御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったを考えなさい。事実、私たちは神の子供です。要が私たちを知れないのは御父を知れないからです。それはヨハネの手紙第1章3章1節です。私たちは神の家庭の一員です。エペソ人の手紙2章こう書いてあります。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄り有者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。神の家族の一人であることは、信者に受けられる、授かれる最大の祝福であり、謙虚な礼拝で私たちはひざむずかせるべきものです。それは私たちへの愛、憐れみ、恵みの贈り物であるため、私たちはそれに値することは決してできませんが、私たちは生きる神の息子と娘になるように召されています。考えてください。あなたの日常生活の過ごしている中で、あなたが天の父なる神様の息子または娘であることを知ることは、どのように違いをもたらしますか？私たちがこのように受け入れ、守られていることは、なんと素晴らしい特権でしょう。神の息子、娘としての私たちのアイデンティティが、心の中で感謝しつつ、私たちの日常生活をどのように生きるかの形作ってくれますように感謝しましょう。イエス様を与えてくださった神様に感謝しましょう。読みましょう。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。詩編118編1節。はい、以上です。
それではただいまのメッセージに対しまして応答の賛美をしましょう。 教会福音賛美歌40番、父の神の真実。
父の神の真実。
それでは献金の時ですけれども、感染防止のために現在礼拝中に献金袋はお回ししておりません。礼拝の前後に前にあります献金袋を本にお捧げください。それでは本日の感謝と献金の祈りを司会の者がいたします。お祈りします。恵み深い父なる神様、あなたの尊き皆を賛美いたします。本当に今日この聖日に私たちを御前に招いてくださり、兄弟姉妹たちと礼拝できましたことを心から感謝いたします。本当に私たちは日々神様からいろいろすべてのものを与えられ、たくさんの恵み、数えきれない恵みを与えられています。本当に心から感謝いたします。このように日々たくさんの恵みの中でいただいておりますのに、私たちは神様に感謝することを忘れ、自分に起きたその恵みのことばかりに感謝をするようになってまいります。どうぞ私たちはいつも神様への感謝、また私たち兄弟姉妹たち周りの人たちへの感謝を忘れずに日々歩んでいくことができますよう、私たちを強め導いてくださいますようにお願いいたします。毎日神様からいただいたたくさんの恵みの中から私たちは献金としてお返しいたします。喜んでお捧げいたします。どうぞ御国のため、御用のためにどうぞ用いてくださいませにお願いいたします。すべてを感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは唱詠です。三つにまして一つの神を賛美しまして、リトルヘレン先生に祝祷していただきます。どうぞご起立できる方はどうぞご起立ください。
私たちの慈しみ深い真実創造主である神に感謝します。野の花の服を着せ、空の鳥に餌を与える方が、私たちもあなたの祝福と恵みがありますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。
どうぞお座りください。それでは今週の御言葉を皆さんと一緒にお読みしたいと思います。週報か前方のスクリーンをご覧ください。今週の御言葉、
主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまで。詩編18:1。
どうぞこの御言葉は今週1週間蓄えてご生活ください。はい、それではお知らせの方に入ります。本日初めて来られた方とかいらっしゃいますか。